隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト208回目なんですけれども、207回目に引き続いてゲストは百合岡超特急さんです。
いらっしゃい、百合岡超特急です。よろしくお願いします。
どうもどうも。
いやー、207回目もハゲ談義だけですごいですよね。
本当にハゲの話したらちょっと止まなくなっちゃいましたね。いやすいません、なるべく普段抑えてるんですけど、
そのなんて言うんですかね、プロレスとかでも、はい、うん、寝技だけでグラウンドだけで30分ぐらいなんか引きつける人いるじゃないですか。
はいはいはい、
大技も使うことなく、う
ん、確かに大技ではないです ね、
はい、もうハゲだけでこんだけそのハゲの社会的地位とかその変遷であるとか、はい、いや、 やっぱりでもさっきの本当にあのディレクターの青木さんもおっしゃってたんですけど、はいはいはい、やっぱハゲが組合ないから、うん、そういうなんて言うんですかね、そのハゲをバカにするような発言とかが全然、うん、
ギャグになって、ね、
ギャグになってっていうのは確かにそうだなっていう、
やっぱうるせえハゲっていうねことがやっぱり問題ですからね、結構ね、その沖縄でもあったじゃないですか。
ありましたよね、
発言が。ああいう感じで言われてますけどね、よく考えたらうせえハゲとかね。
でも普通にもう飛び交ってますもんね。
そうそうそう、
そういう言うたらね、うん、その外形とかそういうので差別したらあかんとかって幼い頃に言われたりするわけじゃないですか、
う
ん
う
ん、
ハゲだけはいいよっていうね、
ハゲ特区が
ハゲ特区があるわけですね。
だからこれでもほんまにさっきおっしゃってたようなハゲが、うん、そういう全員が手を取り合ってですよ、
ハゲインハンドみたいな、
ハゲインハンド
ハゲインハゲみたいな
ハゲインハゲみたいなことを頭をこうつなげて
ハゲインハゲ
したら、はい、それこそそうすごいなんていうんですかね、政治的利用とかされるんちゃいます、そのハゲを逆に代表伝になるんで、
シールズってあったね、シールズ、はい、ツールズみたいなね感じで考えたんですけどね、前ねなくなっちゃいましたけどね、
ツールズで やったら多分
そうですね、
すごいね、そういう人たちが
若いハゲがね、若い元気のいいハゲがね、
元気のいい
ハゲあんまり元気ないんですよ、
水を得たハゲになって
そうそうそうあんまり得たくないんですよ、一番相性良くないんですって言ったらまたハゲの話になっちゃいますよ。
いや、そうですね、危険ですよね。
ありがとうございます、
今日は、ね、はい、ちょっと
そうです、まあ、私も単独ライブが近いですからね、
そうですよね、ちょっと1年を振り返るように、はい、もう11月もね、うん、今日13日ですか、うんうん、今年いろいろありましたけれども、はい、ね、前半は結構だから芸能ニュース、
そうそう、だからまあベッキーさんとかね、あの辺
不倫ネタが多かったですよね、
そうそう、多かったですね。
で7月にも9点されてたわけですね。あ、そうです、7月7日にされてましたね。
4日かな、7月4日、
はい、いや、あのね、多分僕あよ同じやったんですよ、僕ね、あのポッドキャストのイベントが一緒で、でまた告知に来ていただきたかったんですけど、
はいはい、
あんまりね、言うてもこっちもやって同じ日にその工業戦争
を、あ、はいはい、あ、でも本当ですか。いや、でも7月4日の日曜日
かな、4日、いや、あの、ね、8日でしたよね、確か8日か9日やったような気が、で、あ、ゆるかさんの日と同じやって思ってた記憶があるんですよ。
あ、まあ、日曜日に大体やってるんですけどね、
日曜日に、
うん、3日かな、3日か4日、はい、
で、
いや、全然全然、
その時は、まあ、前半の上半期の話をされてたわけ、
はい、
うん、ですよね、
はい、
まあ、神だからこの下半期って芸能ニュースあんまり、
う
ん、
そうだから、まあ、相変わらずのノートとかでね、書いてたりするんですけど、まあでもスマップさんのね、その解散も、はい、その最初からまああった話ですもんね、前半で。
そうですね、もう1月にあれが出て、
1
月でしたか、2月か、
うん、そうそう、1月、ね、もうあのベッキーの辺とね、
先にベッキーが来て、
そう
ですね、ベッキー順番
がスタートダッシュが早かったです、
そう、ベッキーの、
大体普通芸能ニュースってなんかそんなになんか17日ぐらいから動くんです
よ、そうです、あれもう1月もうまだね、正月気分抜けへんぐらいの、1月10日とかじゃないでしょ、
1月7日の木曜日に
週刊文春、
だからその前日にインタビュー、あの記者会見してますから、
やってました、
サンミュージックでの会見が1月6日早い、1.6、
1.6 もう、ねね、1.4、 東京ドームがもう2日後でしょ、
うん、そうですよ、
で
ベッキーもちゃんと考えたんでしょ、 1.4 とかぶっちゃいけない考えたんでしょうね。
いや、 でも順番から言ったら、うん、ベッキー、うん、次分子、
いや、スマップさんだったんじゃないですか、だからね、三船美佳と神田ね、まさきが全然私たち付き合ってないのに何ですかっていう怒ったのとか全然消されてますよね。
そうですよね、
あれ1月9日です
か。で、最近ネットニュースで見て面白かったのが、うん、なんかまあテレビの番組で高橋ジョージさんがおっしゃってたらしいんですけれども、うんうん、あの離婚して、はい、お子さんと会えてないらしいんです、面会交流できてないらしいんですけど、うんうん、はいはい、そのお子さんの顔が見たいから言って三船美佳さん の、あのブログをチェックしてるらしくて、
はい、
でブログチェックしてたら一番ショックやったんが、はい、犬の名前が変わってたって、
その時も飼ってた、
飼って、多分、はいはいはい、高橋ジョージさんがつけたな、ね、犬の名前を、はいはい、犬の名前変えます 犬の名前変えられるのは
あげたプレゼントを捨てる使うとかそういう問題に近いかもしれないけど犬、まあ、犬だからねもう呼んじゃってるからね
もう呼んでたの名前を
犬も戸惑うじゃないですか、うん、まず犬が
何があったのみたいな
犬にその差し捨てられないですもんねその辺ねだから1月13日にスマップ解散かっていうニュースが
あこれ、
出てますね、はいはいはい、1月15日にジャパネット高田が社長が最後のテレビショッピング出演っていうのも、ね、これも大ニュースですねこれねもう若手に譲るってこと
で
ね
でも未だにあのスマップのファンっていうのは、うん、あまだ解散せんといてくれっていうのをやってはるわけでしょ
いやそれはだってファンだったらそうですよ、うん、我々はスマップのこと知っててまあ歌歌ってるなとか、うん、カラオケで歌ったことあるまあまあ好きだなぐらいですけど本当のファンって全然違いますからね、うん、コンサートとか行ってるとか、うんあのアルバムの曲も聴いてるようなだって僕で言うとその SKE とかが解散するようなもんだから
あ SKE 好きですもんねもう
ちょっと他の人と違いますよね
であのアルバムに入れる曲のファン投票とかしたら全然知らん曲ばっかりで、
う
ん、
そうでしょ
ねえ
わかるわもっとその感じ
ベタなんしてくれよみたいな
世界に一つだけのとかはもうそんなでもないんですよもうよく聞いちゃうから
なんかステイだけステイ1ステイステイって、ね、なんやねん
っていう、ね、アルバムの曲でしょ、
まあ、まあファンの方はすごい好きなんでしょうけど1位がステイ10位までほとんど分かんない曲でしたよ
そうねうん、僕は知ってるが1位になるみたいなもんかな
SKE で言うと
SKE だとなって分かんないでしょだからそういうような もんですよ言ってみれば、ね、なんかそういうことはあります、
ね、でもそのね期間が長かっただけにそういうファンの人からしたら確かにもうなくなってしまうとその寄り所がないっていうのは
でも普通に考えたらねグループって大体ねよく考えたらね解散するじゃないですか
する
ですね、普通に考えたらどんなグループでもまあローリングストーンズとかねたまにありますけど、うん、まあでも休止したり解散したりでも逆に言うと再結成も大概するんですよね
あそうですよね
シャムシェイドとかね、そうするじゃないですか分かんないですけど
シャムシェイドなんでシャムシェイドなんですか
分かんないけど
まあでもスマップも
だそれもなんかしない感じがしちゃうんでしょうね
ほんであの再結成した時はもう今のスマップの原型とどめてないですよね今の
それが
かわいそうなんですよね
そうかもう普通のバンド、まあ、例えばバンドでもボーイとかもね、結局まだ再結成、まあ、したら一番ね、すごいのに、まあ、してないじゃないですか。
だからね、今やっぱりみんなすごいじゃないですか。まだ布袋さんも氷室京介もすごいからしないけど、うんうんうん、結構みんながその利害関係が一致して、
バンドはだからね、もうちょっとそうなりますよね。もうちょっとまあ、ボーイほどじゃないバンドはね、大体そうお金のことでね。だから方向性の違いって大体そのね、お金のことで揉めてるだけですからね。
だって今渋垣隊が復活することに利益があるのってフックンだけですか。
フックンだけですよね。
フックンは多分復活したいじゃないですか。
僕も別にね。
僕やる意味全くないでしょ。
意味はないよねっていうような、そんなそれぞれのもうね状態が状況が変わっちゃいますもんね。
だから全員がフックみたいになっちゃうっていうことでしょ。そのスマップがもし再結成するっていう時は状況的に。
いやでもどうなんのかな。なんか香取君が引退だみたいな話も
書いていました。
わかんないけど、まあ今ねそうとも言えないのがアイドルってもう。あっという間にね嘘だっていうような人気の人もそのままスパッとやめちゃったりするじゃないですか、今ね。
そうですよね。
なぜかね、
アイドルの面持ち
やれるのにとか、橋本さんとか乃木坂の変にね、なんかそういう時代にもなってるから。
でもあの人はすごいですよね。若い時にほんでまあいろいろ大変やと思うんですけども、順調といえば順調じゃないですか。いっぱいアイドルがいる中で、はいはい、ああいう風に名前が売れててっていう状況で辞めるっていう決断ができるっていうのが、う
ん、乃木坂ですか。
もうそうですし、あの子もあの、はい、なそうそうそう、
桃地ね、
桃地とかにしても、
いや成功ですよ。だってアイドルなんか今もうね、地下アイドルとか組ものすごいいるから、まあ名前を知ってるなとか、この子見たことあるなってレベルってすごいトップクラスですからね。今だとみんなソロじゃなくてみんなグループアイドルじゃないですか、うん、ソロアイドルって多分松浦綾以降いないんじゃないか。いない、そういえばいないでしょ。
あ、まあ、そうですね。
だからそこでグループでみんな覚えれないから、そこで一人覚えられるっていうのも大したもんだし、まあ指原さんとかね、だから すごい成功例ですよ。
その中でそういうなんていうかね、あの長期的な目線に立って、うんうん、若い時にそんな判断できないでしょ、
ね、ちゃんと教員免許取ってて、ね、
そんな教員免許取らないでしょ。
取らないで。
僕がももちやったら、
いや僕がももちやったって何ですか。
いやでも取らないでしょ。
俺がももちだったらって言った
ら、いやあの辺がすごい
な。俺がももちでももちが俺でってことです
よ。入れ替わって
入れ替わっちゃって、君の名的にね、
君の名
みたいな感じで、うん、
そう、あれはでもあの
いやすごいですよ ね。でもまあ分からないですよ本当にね、そのどう一般に今、まあ、もしかしたら有名だとね、ネット社会だからちょっと戻りにくかったりするのかもしれないですけど、ね、やっぱ桃江ちゃんみたいなの時代とはちょっと違いますからね。
まあそうですよね、絶対追われますよね、その後今どうなってるみたいな形では、
ね、みたいなのもあるから、うん、どうなるか分からない。でもなんかちょっとアイドルってでもどっちみちこう期間限定みたいなとこあるじゃないですか。いやもう本当の意味で言うとね、別に松田聖子みたいにずっとね結婚してもね、なんか外国の方と何やかんやあっても見るっていうのもありますけど、本当のアイドルの時期っていうのはだからまあ 勝手なこっちのもうあのエゴかもしれないですけど、スパッとどこかで切ってくれるっていうのはもしかしたら幸せかもしれないですね、アイドルファンにとってはね。
だからそう考えたらスマップとかってもう25年ねずっとそのまま続いてたらやっぱりもう永遠に続くものやと、ファンは
40代になってもね男性アイドルがちゃんとね成り立つんだっていう、もう前人未到の
地
位にね行くとこだった、位置に行くとこだったんですよ。
だからもうなんていうかもう一個のジャンルじゃないですか。
だから言うと好き嫌い超えてますよ、
ね、ってなったら、だから僕らプロレス好きでプロレスがなくなるみたいなもんでしょ。だからある日
その新日本が
なくなるぐらいやったらさすがに。
でも男性アイドルにおけるのスマップの割合はもうほとんどですからね。
そうでしょ、
9割方ですからね。
でも今の
ライバルもね、まあ、同じ事務所にしかいないですもんね。
今のだから日本のプロレス業界で言ったらもう新日本がもうほとんど占めるようなもんじゃないですか、言うたら。って考えたら新日本プロレス自体が急にあの今年のなくなっちゃうみたいなってなったらちょっと動揺しますよね。
ライオンマークなくなっちゃう。
動揺するでしょさすがに。
ライオンハート、
ライオンハート
なくなっちゃう。
好きなレスラートップ10、
好きな、またトップ10が変な順位になるで絶対。棚橋とかじゃなくて
、うん、スーパーストロングマシンみたいな、
スーパーストロングマシンがダントツでステイみたいなもん
で、ね、ステイみたいなね、好きなテーマソングとかね聞かされて
っていう感じになっちゃうことを考えると、やっぱり
例えたらスマップのファンの人がピンとこないですね。
いや、逆にピンとこなくなるっていう、
逆にピンとこなくなるっていうね、分かりました、まあ、それぐらいもう心のない、本当にもうぽっかり穴が開いたというか、もう喪失感がちょっとでかすぎますよね今ね。本当に
で結局紅白も出えへんみたいな形で、
うん、あ今そういう流れになってんのかな、もうねちょっとね、うん、そういう感じですかね。
もうだから話題細川たかしさんだけですもんね、今年の紅白は目玉は。
いや一応ピコ太郎とか、
あピコ太郎とか
いますよ一応一応はってのもあれですけどね。
で、あの、あくまでトースポ情報ですけど、はい、巨人師匠が出るんちゃうかみたいな出てたやろ。
なんですか。
巨人師匠が男の子守歌っていう曲が、
いやそれ記事読みましたよ。
出てたでしょトースポで。で、あの、
評判がいいんでしょ。
評判が良くて、で、あれですよね、 NHK のラジオ深夜便で、あのヘビーローテーションで流れて、タクシー運転手さんのとかトラックの運転手さんとか深夜便聞いてるじゃないですか、はいはいはい、熱狂的なの支持者がいるらしくて、
あもう掴んでるその辺
で、まあ、NHK の貢献度がそれであるということで、
まあ、NHK の貢献度大事って言いますからね。
で生活小百科ももう何十年やってるわけじゃないですか。なるほど
それも紅白への貢献度につながってた。
いやつながるんじゃないですか、
まあ、上沼さんが司会したりとかね二角さんが司会はないですよね。二角師匠が
今年だから、もし司会が相葉君やなくて二角師匠やったらもう完全に布石ですよ巨人師匠の。
いや二角師匠と有村架純とかそういう組み合わせなのかもしれないですね
ちょっとでも今ね
どんなかなって言いながら、
ほんで南光さんがサポートでついてたら完全にそれはもう巨人師匠シフトちゃうかなっていう。だからあの
応援団もシンデレラエクスプレスとか出てくるかもしれない、ね、シンプレさんとかも出てくる
シンプレさんとか、あの生活小百科対応でチキチキジョニーとか
出てくるかもしれないですね。強すぎですよちょっと小百科職
がでしょ。ほぼ小百科な。
ほぼ小百科ですよそれは。ほぼそれはもう。で、怖くじゃなくて。
あれ、うん、吉本でそのなんかあのパーフェクトヒューマンですよ。オリラジのパーフェクトヒューマンと争って
る。のど自慢のゲストに出てましたね。
あ、パーフェクト。
まさに。そうそうそう。でピコ太郎ライバルしてるとか言ってましたね。中田君がね。
巨人賞出てほしいですね。
その合間を縫ってね、
合間を縫って
笑い枠あるかなと思ったら巨人さんがこうまくって、実はスッと最後
かそのもうパーフェクトヒューマンでも う,、うん、もう巨人賞がなんかジャイアントヒューマンで
いやなんであっち寄せていってるんですかジャイアントヒューマン、
ちょっと首かしげてジャイアントヒューマン、
首かしげてる感じしますもんね確かにね。
漫才中結構首かしげて、
首かしげてる
な。藤山寛美さんの真似する時、
阪神さんも車のコピーの時首かしげてたかな。とにかくなんかかしげてる感じしますよね、っていう時ね。
ジャイアントヒューマンとタイガースヒューマンで
戦わしたらなかなかね、小坂大番も強いけどなかなかいい勝負かもしれないですね。
そうですよ、
はい、うん、なんで戦って決めることになってますよね。
いやほんでいつもね、うん、その巨人師匠とかそれこそあの去年とか40周年のリサイタルとかの時に、うん、巨人師匠はその自分の今までの曲もあるんで歌はあるんですけど、
定期的に出されてるんですね。
そうなんですよ、はい、であの安城やりやとか、うん、ああいう歌歌うんですけど、うん、その後にいつも阪神師匠が前行ったやんか、はい、二人もね、あの東京公演のノティさんも坂上さんも来てたんですけど、はい、いつもその後に今日はあの珍しく阪神くんも歌を歌おうと言ってます。
阪神くんも、
はい、であの中条清の 嘘って言ってこう紹介されて、はい、あの阪神がパーって出てきてイントロ流れて出てきてパーって出てきて、うん、もう歌うような顔してもう神妙な顔してね出てきて、うん、ね歌おうと思ったらもうイントロで曲が終わるっていう、はい、で終わって阪神師匠が嘘っていう、でそれでもうオバハンがもう死にそうに笑ってもう あれはでも
こうのって歌うかと思ったら終わっちゃって
曲が終わって嘘っていう中条きよしの嘘で嘘っていう阪神師匠あの一連のこのムーブがもう
紅白で見れる、
あ紅白で見れる可能性がある
途中のコーナーで
コーナーであれ、いやあれほんまにねこの今僕言葉で言ったら分かりにくいと思うんですけど、
いや受けると思います、
いやめちゃめちゃ思うんです、その間が素晴らしいんで、
うん、そうですね、だって歌うと思いますもんね。
でもその
時に別になんか歌ったらそれなりにいい感じで歌えそうなっていう感じもあります
よ。阪神師匠がもう今までにない神妙な顔するんです、その時だけもう顔作って出てくるんですよ。ほんで曲が終わって嘘っていうあのタイミング、
名人芸ですね。
名人、もう僕の隣にいたばあさんほんまに過呼吸で
運ばれそう
になるぐらいの、うん、あれがもし見れたらやっぱり僕はあの
今年の目玉になりますね。
スマップの穴埋めるんちゃうかなとその
スマップの穴って、いやそうだな、あそれはいいですね
っていう、ね、
いや聞いたオチを聞いた上でもちょっと見たいですもん。
いやそうなんですよ、いや僕もねそれね、あの東、大阪公演、ね、名古屋公演、東京公演、このね東名阪全部行って全部笑いましたもんそれもう全部分かってるのに、
いやそれはもう素晴らしい
です、ね、ほんで毎回さすがに今回歌うんかなみたいな顔するんですよ
なるほど、
名古屋公演は歌うんかなみたいな顔して
今日はね、
今日は
あるよと、
あるよみたいな顔して、
あるよと、喉ももうちょっとねコンディション整えてきてるよとあって、
顔で出てきて嘘っていう、うわいやもう阪神師匠最高ですよ
その一発でもう
もう大爆笑で、
素晴らしいですね、
大晦日にそれを見れたらね、今年
じゃあまずちょっと中条きよしさん出てもらいましょうまずね
中条きよし選ばれてたら多分その布石というか布石が多いよ、
二角さんと二角さんが司会って面白いな、
いやいい、ね、それでスマップあって、うん、で不倫がずと分子師匠とか、
伊坂浩司さんが全然喋らなかったっていう問題
ありましたね、あの
あったでしょ、
何でも鑑定団で
全然喋らなかった、
全然喋らなかった、
全部カットされてたって話ね、
あれ何年もでしょ、何年にもわたって
それに気づいた人がいてようやくニュースになるっていうのがいいですよねそういえば喋ってなくねってだいまさか、ま、今週は喋るようになって、さっきの嘘じゃないですけど、今週は喋るんじゃないないまたってことで、誰かが3ヶ月喋ってねえぞってことでようやくニュースになるという、
3ヶ月どころじゃなかったんですよ、もっとですよ、
そうかでしょ、
だからそうこの SNS のこ の,
誰かがったのか、
ね、やってる時代に誰もがそれを言わなかったということ、
そこが寝かしに寝かしたからこそのこの熟成した味がありますよね、
いいですよね、
ヴィンテージな感じあります
よ、ヴィンテージの平ちゃんをヴィンテージで寝かして、
そうだいぶこう寝かして寝かして、やっぱり官邸に持っていったっていう感じがありますよ ね,
そうですよね、
どうですかって言ったら
やっぱりいいですよ、やっぱり高値つきましたよね、
いい仕事してますねってことになりましたね、
で, これでもご本人がずっと一番気づいてるでしょ、オンエアとかチェックしてない
です、伊坂さんクラスなんか見てますかね、見てない、あ見てない、いや意外とチェックしてるかもしれないですけど、今なんか BS でやられてるんですよね番組ね、あその逆に今度司会でね、見てない可能性もありますよね、
だから見てなかってこの騒動で初めて知ったとしたらものすごいショック大きくないですか、2年か3年
あれって
それこそ嘘嘘って
で別にギャラはね踏み込まれてるでしょうから
ああそ
別にね、多分変わってない、
気にしなくて、
そうそう、じゃあ分かったでしょうか、まあ、でも
じゃあこの2年半何やってんやっていう、
若手じゃないから思わないんじゃないですか、我々だったらもう、まあ、チェックしますけどまずね、だけど大ショックだし、まあ、あと家族とか周りが教えてくれますわな、
いやでもだから平ちゃんクラスになると逆にやっぱり言えないじゃないですか、うんうん、その言えないじゃないですか、巨泉さんぐらいやないと平ちゃんに、平ちゃんこの何ヶ月か喋ってないよとは言えないでしょ
う、そうですね、でも毎回会うわけだし、そのプロデューサーとかも多分伊坂さんよりも年下の可能性が、
いや当然そうですよね、
そうでしょ、そうなった時にちょっとねえ、なんかこの前の放送はっていう話がもし前室かなんか出た時に危ないですよね、
そうですよね、
だったらもうその猪木あり実は見てたんですよねとかそういう話でもうごまかすしかないですよねウルトラマン見てましたとかそういう話をするしかないですもんね、もうね、
だから多分その話が出なかったわけでしょ、ずっと
出なかった
んですよ、出なかったっていうことは最初多分一回試しにやってみたんじゃないですかね、うん、プロデューサーが、うん、全くこの平ちゃんをカットしたバージョンで
バレないけ
ど一回どうかなって思ったら案外
いけるぞと、いやいけるぞじゃないですよ、それ何のためにやってるんですか
案外これ気づいてないぞ、
案外気づいてない、壮大なドッキリだ だったかもしれないですね。ねこの2年で世間も気づかない。本人も気づかない。ね、でも割か視聴率はいいってこれどういうこと
なの？すごいですよ。この
すごい
なんか逆にその人をずっと見てるんやったら分かるんですよ。あのトゥルーマンションみたいに、
う
ん
う
ん、
そうですね。
その人以外は全員その人見てるっていう状況で分かるんですけど、うん、その人が出てないことを誰も知らないっていう。
知らないってこれは奇跡的なことですよ。
奇跡的な状況ですよ。
ご時世で
こういうこともしかしてあるかもしれないですよ、うん、僕ら当たり前のようにテレビ見てるじゃないですか。
見てるけどこの人には注目してないな、当たり前だけど知ってるけどっていう。
だから小百科とかも、うん、あのそんなに見なかったりするじゃないですか、うん、もしかしたら二角師匠ずっと何週間喋ってなかったり
か。そんなことないじゃん。あれ
実は一
体言うとこあるんですよ。
そうですね、最初にオープニング出てきますもんね。
紹介しなきゃいけない
紹介
いやあれもなんか女性アシスタントがいつの間にかやってて、なってるかもしれませんし、
そういうことあるかもしれないですよ。
いやそういうことってあるのかもしんないですよね、うん、確かに。だからもうねお亡くなりましたけど、そのね、例えば児玉行司さんとかだってね、はい、あれやっぱりね、あの花間大吉がねそのモノマネした時やっぱ衝撃的でしたもんね。モノマネするなんてちょっとね思わなかった。
そうなんですよ、ね、
あのずっと子供の頃から見てた人で、ね、アタックチャンスとか言ってたんだけど、なんかまあ我々がすると俳優なのかなんか司会者なのかよく分かんなくて、そこに注目いかなかったんですよ。
そうですよね。
そのモノマネをね見た時にね、そのちょっとね、
でもそう考えたらプロレスラーモノマネという意味ではゆりおかさんがね、うん、そのパイオニアみたいな、
藤波。だから僕はやっぱ猪木さんと馬場さんっていうのはもう
みんなやります
よ
ね。
誰でもね、まあ、それ長嶋さんとかと一緒でも誰でもやるような人なんで、それはなんか避けたいっていうのは ありましたね。だから僕だから思いました、藤波モノマネやっててこうテレビ見た時に、俺素人でもし藤波モノマネする出てきたらむっちゃ応援するだろうなって思いましたね。あのそんな人藤波ってってね、いやすごいスターですけど、なんか長州さんとかやっぱり猪木さんとか馬場さんよりもうどこをしていいのかが
分かんないです。あめちゃくちゃ特徴的なんだけれども誰もしなかったっていう、
まあ、タモリさんの時もそうでしたよね。浩二さんがやっぱやった時も
そうですよね。タモリさん なぜかしなかった
ですね。ほどの人の割にはモノマネし始めたの遅かったと思いますよ。
あそうですよ
ね、
あそういう現象があるんですね。
あんなに何十年前から活躍してる人がそれまでないみたいな。
そういう意味では僕の手嶋隆一、うんおはようを制するものは大統領選を
考えますね、やっぱりね
制すと
今旬ですしね。
今やらんことにはもう大統領選があの人はね、やっぱり、うんまあね、ニューヨーク支局長やったね、まあ、NHK の、
まあ、そうですね、うん、いやそういうのとかもね、
そういうのがあって、うん、それが、
あと川本誠と
狩野英孝と三つどもえ戦、
そう三つどもえ戦、加藤サリ、ね、
加藤サリと
川本スリーウェイ、
スリーウェイマッチの川本誠さんが
スリーウェイでノーコンテストみたいなね、
うん、あれかあの一番かわなんか個性的だったのは結局川本誠さんやった感じですよ ね、印象としては。
川本さんがその 歌のイメージでその止まってたから、まさかここで狩野英孝というね、そのなんかお笑いの一番こう最前線に出てる人とこう結びつくっていうのがものすごい意外でしたよね。なんか 今となってはそこに、まあ、結局ご本人がタレントとして出てきてね、なんかぶっちゃけるみたいなこともないじゃないですか。
そうですよね。
もう一人のね、方は
加藤サリーでね、なんか広島カープが好きやとか言い出したりとか、
そうそう広島ファンにね、お前応援するなみたいなことで怒られたそれも人の話ですけどね。
あれかわいそうですよね、うん、その
そうそう、
ね、カープ女子やとか言ったらその嘘やろみたいなこと言われるのは、ね、
だから日本一になれなかった
それは
そんな
その因果関係全くないです
よね。そこまであるっていう、うん、だけど
でも ほんまに純粋に川本誠さんは狩野英孝好きやったってことですよね。その後
そうでしょ、私 の、ね、あの彼氏を取らないでくださいみたいな、お墓の前で泣かないでくださいみたいなことありましたよね。
歌に純粋に好きやったっていう、
そうですよね、
一番変わってますよね、そう考えたらそのなんかそれをビジネスとして生かしたとこは一切ないじゃないですか。
あ でしょ、
その後に、
うんうん、確かに
バラエティー出たいとか、有吉反省会出たいとか、そういうのに出ない、
ちょっともうちょっと B 級な人だったら有吉反省会とかに出ちゃいますよね。
そうなんですよ、まあ、
それを利用してね、それそういうのじゃないですもんね。いわゆるもともとテレビ的なところにボンボン出るような人じゃないけど、
純粋に好きやったっていう、
ね、そうですよね。またこのあの時なんかいろいろバタバタしてますけど、今改めて考えるとね、ちょっとそういう感じです
よね。そうなってくるんですよね。
その後に別に繋がってないという、
次に繋げてないですもんね、うん、ビジネスには一切。
そうですよね、結構そうなんですよ。まあさらっといきますけど、清原さんのとかもありますし、
あそれでねちょっとね、うん、あの清原さんで気になったのが、うん、これね11月8日付の夕刊フジなんですけれども、はいはいはい、ね、あのまた野村貴人さんがインタビュー受けてるんですよ。あの元ジャイアンツ元オリックスですか、うん、あの人が出てるんですけど、
ね、
この人が ね、うん、この記事がわけわかんなくて、清原さんに 清原和博に覚醒剤を譲り渡してた密売人やった人が本出したんですよ。密売っていう本が、
はいはいはいはい、
小林和幸氏45歳が、この人も有罪判決受けてはったんですけど、執行猶予で刑務所には行ってないんですけど、うん、告白本密売をまあ出版して、でその内容に野村隆人が激怒してるという内容なんですけども、どんな中身かと言いますと、まあ、このあ前にあの今年の9月にこの野村隆人は自伝本再生っていうのを出してたんですよ。これあの宇野 T は読んでたと思うんですけど、よく読むよねこういうのね、絶対読むと思うんですけど、はいはい、でその中でこれあくまでこれあの野村団ですよ、野村さんが言うてることは、はい、その中で巨人での現役時代に同僚の清原氏に覚醒剤を譲り渡したことを明かしていたと、
あ、まあね、言ってますよね、
言ってたんですよ、うんうん、巨人時代に渡してたと、
は
い、でもこの密売というこの密売人が書いた本によると、その中で野村隆人のことっていう章があって、
ほいほい、
で、ある人、まあ、清原とその小林っていうこの作者の、まあ、知人の D 氏から聞いた話として、
はい、
野村隆人のことをね、清原さんが野村に覚醒剤 20g の代金として50万円を渡し調達を依頼、うん、野村が持ってきた物を調べたら全て塩だったっていうようなことをエピソードとして本に紹介してるんですよ。そしたらこれに対して野村氏が怒りをあらわにして、うん、はい、塩だと、清原には本物を渡した、これは名誉毀損です塩だった、そんなわけないでしょう、
ちゃんと俺渡してたよと、
うん、法的手段に訴えますっていうこの
いいですね、
もう怒り方のこのベクトルの違いというか
名誉毀損というものをもう根本から考え直さなきゃいけないですね、これね、
名誉毀損、
名誉とは何か
っていう、名誉毀損っていうのは社会的評価をまあ低下させることなんですよ、
はい、
社会的評価を、
うん、
このね密売の中では覚醒剤じゃなくて塩を渡してたって、
そう、密売この業界の中ではもう最低の行為と言われてますからね塩を渡すってのはね、まあ、知りませんけど、
まあでもこれどっちか言うたら犯罪やないことをしてたと、
そう、もう最悪ではないというねことになりますよね、
いや俺はちゃんと覚醒剤渡してた、
渡してたよって
塩だとって言って怒ってるっていうのが、う
ん、いいですね、なかなか塩だとっていうセリフないですね、我々ね生きてきて塩についてそ
んなに俺は覚醒剤渡してたぞ
って塩だとっていう、もう
塩だと、
あ、昔のね、あの日本人です、悪役ですだがね、巻くぐらいですよね、どこか目つぶしてね塩巻くぐらいな、
いやこれ、いやこんな、これを名誉毀損やって言うてるっていうのがね、
いいですね、
すごいなっていう、
野村さんは、
野村さんは相変わらず、
まあ、これ一発でキャラ残しましたもんね、バッガッツンとね、でも子供になんか野球教えたいとかとんでもないこと
でしたね、更新を指導したいと、
なんでですか、
こんなこと言ってる人に
誰が預けるんですか、子供
ね、塩だと、塩だと、
塩だと、塩、そんなやつが塩まかれてるよ、
分かっちゃいますよね、そう、不景気
塩だとって言ってますよね、
これすごいなっていう、
あ、なかなかいいニュース、
最近ちょっと一番びっくりしたニュースやったんですけど、これは
いいニュースですね、
そうそうそう、
まあ、あとだから、あ、宮崎健介議員のね、これが不倫が続きますよね、
あの不倫ブームがあったから宮崎健介ってこれでね議員辞職まで、今までなかったんじゃないですか、不倫で、そんな不倫だけで議員辞職はあんまりなかったんじゃないかなって思うんですけどね、
いやだからもうゲスの極め乙女川谷さんっていうものが、まあベッキーとタッグを組んで最強タッグを組んで、もうちょっと半年間なり今年1年を支配しちゃった感じありますよね、
もうその
とにかくだからもうみんながその不倫ニュースね、ゲス不倫ってもう書きたいがために、そのゲスっていう言葉はキャッチーじゃないですか、言ってみれば、
ね、
あので突っ込みやすいじゃないですか、いつも言ってたんですけど、ゲスの極め乙女というものが、だからもうね、とにかくちょっと集めたという感じはありますね、
不倫の中でゲスと言えるパターンっていうのをみんながもう血眼で探して、そしたら宮崎健介なんて奥さんがね、妊娠中で、うん、かつその何でした、イクメンして育児休暇を取らせてくださいみたいな、ね、ことを言ってる中でああいうことをするというのはもう一番この当てはまる、でもあれがなかったら前提としてのあのゲス不倫、うん、元祖ゲス不倫がなかったら宮崎健介はここまでいかなかったですよね、
あ、そうですよね、だから分子師匠もそんなに話題にならなかったかもしれない、これ同じ時期ですからほぼ、
まあ、
ほぼ
ね、そうですよね、分子師匠はそんなに、ね、その後また、ね、うん、AV とかも、ね、支援さんが出るという
あのこれだから利用するパターンですよね、
利用するパターンですよ、
これ利用するパターン、
川本誠とは違うパターンですよね、
そうそうそうそうそう、
ねえ、でもあの分子師匠の場合のあの支援さんの AV っていうのは、うん、 あの誰でしたっけ、 坂口安里さんほど話題になってないですよね。
なってないですよ。これは本当申し訳ないですけど、だからなんかねえ、こうあんまり新谷さんの見たくないって言うとなんか逆に文さんにも悪いような気がして、どっちを言えばいいのか私もよくわからないんですよね。
心苦しいです。
文さんにはなんかあんまりこう、ね、悪いこと言いたくないんで、正直ね、尊敬もしてますから、なんかどっちを言ったけど、けなしてあげた方がいいのか褒めてあげた方がいいのかよくわからないんですよね。スタンスがね。
ほんであのね、小峠さんってもうそういうことをもう含めていじられるじゃないですか。
そう、
あのダウンタウンの松本さんとかに、うん、お前男優できんのかとかなんか出て、そうそう、番組には出て、俺じゃないですよみたいな、俺は出てないですよとか、
無敵とかね、
無敵とかって言われたりとかして、 それやっぱり
人レベルで言わないでとかね、
レベルで言わないでとかっていうのを文師匠にできる人いないじゃないですか。
そうですね、
師匠出てるんですかって言うたらもう多分終わりでしょ、うん、吉本の芸人が、
おいおいおいおい
出て
る場合じゃない
です、一回乗らないでしょ文師匠、
乗らないですね。うんうん、まあ、でもイエスの枕を使ってられたってのはすごいいい話でしたけどね。
いや、あの、出てましたね、話の中で、ね、写真とかで出てて、
どちらかというといい話なんじゃないかと思ってたんですけどね。
そうですね、うん、あれ話題になってなくて、でもあの、うん、そうなんですよ、僕だからね、あの見たくないんですよ僕、あの騒動自体はすごい興味深く追ってたんですけど、うんうん、はいはい、AV だけは見れなくて、うん、なんかそれを見ちゃうと文枝師匠も性的に見ちゃう部分があるじゃないですか。
いやだから性的に見ちゃうとないでしょう。
あ、だってそのどうですかね、まあ、支援さんを通して文枝師匠を見るわけじゃないですか、文枝師匠のセックスを、うん、はい、でなったらこれからだから新婚さんいらっしゃいと、新婚さんいらっしゃいってよう見たらもう下ネタばっかりなんですね今。
そうで、生々しい
話、生々しいんですよ、
話ですよ。
大概なんか田舎のね、うん、鉛のある夫婦が出てきて、はいはいはい、鉛を売りに
行った分、独特のあれ喋るリズムってありますよね、あれ。何かあれあれなんか磁場が操作してるんですかね、あれ。何か新婚さんいらっしゃいの独特の妻何歳何々みたいな、何々なんか独特のリズムありますよね。あれは普段あんな人いないのに、あそこに来ると急になりますよね。
多分あのスタジオに入ると、うん、あれ多分フェスティバルとか、
ね、
ABC
ホールとか、後ろ組んだことありますけどね、大阪時代。
多分そこ入るとああいう
変わっちゃうんですよね、人から
何歳
だったら、多分出たらもう一歩出たら記憶ないんじゃないですか、
ね、え、何喋ってたの私たちみたいな。
そうそう、あんな恥ずかしいこと喋るわけないんじゃないですか。
そう、そ れ,
それぐらいな磁場ありますよね、あそこね。
会った日に初めて、うん、もうその日にセックスして、うん、あ、それが外やった、おかんやったみたいなことを言うて、こ、う、け、ん、はい、てみたいな、
こけて山田さん拾ってみたいな
ことですよ、ね、だから僕だからその支援さんの AV 見ちゃうと、うん、その下ネタを返してまた
生
々しくなるんですよ、それを受ける。だから文枝師匠下ネタのイメージないから、あの受け答えがまた日曜日のお昼に
見てられるんですよ。日曜日のお昼って一番ね、もうそういうもうみんなでもし見てもね、家族みんなで見てもいいっていうような時間ですから。
この間実際にね、うん、そのまあそんなにいやらしい話ではなかったんですけど、うん、その奥さんの方がちょっと変わってて個性的で、はい、ずっとね、あの同じタオルを寝るときずっとこう匂いを嗅いで寝るみたいなのが出てきたんですよ。でも、はい、そのもう匂いが好きで洗濯もせえへんって真っ黒やったんですよ、
はいはい、
そういうのにもうこうずっと匂い嗅いで寝てるんですよこのうちの妻は、みたいなことを旦那さんが言ってて、うん、でもね、僕は匂いではもうこう持ってきてたんですよ、旦那がこれなんですな、めっちゃ黒くて真っ黒で、でそれをそのね、文枝師匠ちょっと貸してみって言って、うん、匂いで煮立って笑ったんですよ、うん、だからそれがちょっとゾクゾクってなってその今までそういうのなかったから。
いや、そんな目で見てる人あんまいないでしょ。
いないですかね。
いないでしょ。
だから僕はそれも支援さんの
支援に惑わせすぎですよ。そんなに、逆に本当に気になってるってことですよ、逆に言うと。それ
そうでしょ、
そこまで
支援に支配されてますよね。
支援に支配されてますよ、これはもう
行動が全部支援に、
そうそうそう、
支援ありきの行動
だった、支援ありきのもう生活になってますよ。毎日が、なるほどね。でもまあそういうのがやたらとこうね、
あって出ちゃいました。あと不倫で言うと、あのファンキー加藤
出ました、
ファンキー、
ファンキー出
ました、ね、ありましたね。
まあファンキーさんはだから本当にあれですよね、あのまたこれもイメージがね、
そうなんですよ、
良かったんで、
う
ん、
ね、前向きなポジティブな歌を歌ってたにもかかわらずっていうような。で、あの人そのまあ騒動があって、うん、ツアーで復活するときに、うん、なんかね、スタッフの人がこれ、まあ、あくまでネットニュースでしか読んでないんですけど、はい、連帯責任って書いたタスキをしてたか T シャツ着てたかなんかで、はい、それは連帯責任ちゃうやろっていうね。
連帯責任じゃないですね、6月ですね、ファンキーさんは、
ファンキーさんは、
うん、はいはい、あー、そうですね。でまたアンタッチャブル柴田っていうものがね、またちょっとこうゲスト出演するというね、ここ嫁ですけどね、正確に言うと、ちょっとここでさらにね、もう一つこう人を、
そこ、ね、そこなんですよ、
付け加えがあるという最後の手間暇をかけるというね。これがやっぱりなんか
隠し味というか、
最後の最後でちょっと ね、
イメージが
召し上がれみたいなとこあるじゃないですか、ちょっとおいしく、よりおいしくなったみたいなとこがあるからな。これはまあすごいですね。
でこれが ね、あの世間に出た次の日に、うん、あの京セラドームで始球式を
あやってましたやってました
して、はいはい、ほんでそのファンキー加藤の次の日に始球式をしたのが、うん、ゆりおかさんご存知か分かんないんですけど、はいはい、MBS で、はい、あの何だっけ「てんこ盛り」っていう、はいはいはい、朝からてんこ盛りっていう番組をしてる元 MBS のアナウンサーで、はい、今フリーやめてらっしゃるんですけど小森さんっていう身長があのジャンボ鶴太郎あるんですよ198cm でっかい、ね、あの小森さんっていう人のがそのファンキー加藤の翌日に始球式やっててでその人がその1ヶ月後2ヶ月後かになぜか週刊新潮だけその人の不倫を報じたっていうね
あその方もやってたんですか
やってたっていう
やられてたんですか
やってて
あなんかそれ見たなそれなんか
でその人が、うん、あの毎日放送って 何ヘルツやったかな、1179か、うん、でその、ね、付き合ってたっていうことを暴露した女性が、うんJR 大阪駅近くのハンバーグ屋のおかみおかみっていうそのでまだなんかその
デゴネハンバーグもなんかちょっと嫌な感じの言葉に聞こえてくるな
デゴネハンバーグの
おかなんかちょっと卑猥な言葉に聞こえてきました、ね、デゴネが
デゴネハンバーグのおかみやったんですけど、はあはあ、まあおかみとまあそういう関係になって、は
いまあ、結構いい年の方なんですね、
ほんでまあそのねまあそういう、まあ、著名な人やからいっぱい私以外にもいるんじゃないの私は何番目なのって言ったらその小森さんが1180番目だよって言ったらしくてで1179kHz でこれもう何、はいもう十何年やってはるんですよ番組をだから番組の次に君が大事だよという、は
い、そういうのをかけたと
かけて
数字を、ね、
1180番目だよって言ったっていう
なるほど
これ誰もこのことを着目してないんですけど
してないですよ
これと今年あったじゃないですか聞いてみやちの事件
はいはいありましたあれは割と引っかかりましたけど ね
あのラジオといえばあの事件みたいになってるんですけど、うんね、どっちかって僕こっちの方がちょっと気になる
分かりにくい話
分かりにくいでしょ
1179が分からないと
79って分かってないと毎日放送1179って分かってないと1180番目だよの
でもその手骨のおかみさんはすごい響いたんでしょうねビビッとこう
もともとリスナーやったらしいんですよだからそれでグッと来たら
しい自信しちゃったまた
ラジオの次に私が好きなんだみたいなな
るほどね、だからあれでしょファンキー加藤さんのもうその、4日後に円楽さんのが出てますからね
あこの辺はすごかったんですね不倫ので
不倫会見が素晴らしかったって、ね、
あ
逆に評価が上がるという、
ね、謎の展開ね
謎の展開なんだ素晴らしいんじゃないかってことでね、はい、あれおかしいですよね評価が上がるっておかしいですよね
上がることはないですよね、うん、そのあんまり、まあ、他の人と比べて下がらんかったって分かるんですよそうそう上がるっていう、
ね、上がるってねあるんですよなんで上がるってなんだよっていうね
上がるっていうこれ真似して同じことして今度下がるみたいな昔話みたいななんか小太りじいさんみたいな
そうですよねこれを見てね
見てい
いんだとい
いんだこれやっていいん
だ俺もやっちゃえばいいんだっていうことでねやってね新作落語できそうな話ですよこれ
ね
言ってみれば
そうですよねなぜか上がったっていう
おかしいですよねこれ でも僕も思わず見てあでも素晴らしいなってやっぱあの落語ってやっぱりあの人情話もあるから真面目な話とか、まあ、あるいは怖い話もあって、はい、笑わせるだけじゃないじゃないですかだからお笑い芸人だと基本的に笑わすだけになってるんだけど、うん、落語ってそれだけじゃないじゃないですか、うん、それがあの会見には詰まってましたね、お笑いだとなんか全部ギャグにしなきゃいけないあるいは全部真面目で言っちゃうと、うん、なんかまあ反省はしてんだけどつまんないみたいな、うん、そのさじ加減が落語ってものに謝罪会見にすごくこう
合ってるんですね
合わせやすかったという落語が入ってるんですよ、泣かせるちょっとしんみりさせるとか、はいはいはい、で奥さんのこと
そうですよ、ね、
あとそのそれこそ業の肯定じゃないんですけども、っていうのは落語にやっぱ助けられましたねこれやっぱ落語というものの器の大きさにこれ今気づきましたけど、ね、私もこれ
でもほんまにそうですよね、
ね、だからあの語りも聞いてて嫌な感じがなかったんです、
う
ん、
そうですね。だからこれはでも
ギャグギャグしてたらダメ
ですね、逆に言うとほんまの紫爵師匠亡くなられたあれは爆笑話みたいな人やったらあの会見しにくいですよね。
そうですね。
で実際あったじゃないですか、うんうん、あの人あの人、うん、カンカン坊の、月手課長さん、課長さんのストーカー騒動の時で課長さんでは笑えなかったんですか。
なるほど。
あれ振られたじゃないですか。
ちょっと違う
んですよ、ね、ボインの歌をあの釈明会見で振られたんです
よ、はいはいはい、
今の心境ボインの歌でって言われた時に
無茶ぶりですね本当の無茶ぶりですね
本当の無茶ぶりで、うん、あの滑ってはりましたからね。だからやっぱりああいう、まあ、
滑るのが正しいのかもしれないですね。そこで受けるのは違うのかもしれないです
ね。やっぱりその江戸前の人情話とかもする人が一番不倫に向いてますよね、
うん。あだからそうなその辺もやっぱり一番合ってたのかもしれない。ベストな、ね、場所もなんかそんなちょっとね下町っぽいところでしたし、なんかねそういう
どこでしたっけ、
なんか巣鴨的なところじゃないですか、なんか分かんないけど、
なんか
素顔にっこり的なとこですよ。
なんかそうですよ ね銀座から銀ブラして歩いてなんか言ってましたよね。
そこはなんかあのだから本当に銀ね有楽町とか、はいはい、そういうなんかお台場とか、そういうとこじゃないんです。
ないからないんですよ、まあ、そうですね。長屋があってみたいなイメージを。
そう同じその町というか駅でねあのその後になんか息子さんが結婚式挙げられた
りやってましたね。
ねすごいなっていうのはあるけど、うん、だからそういうのもねありますしね、うん、あでもこれは本当に語り口のね神妙なところから笑いに変わるバランスが、タイミングが絶妙でしたね。そういえば、うん、こういうことやっぱあんだな、う
んはい、むしろ上がるっていう、
ね、むしろ上がる。でその時だから2日前のあれですよ、あの長友と平有でアモーレ言わなくなりましたね。
あもうもうこの人はまだ結婚してないですか。
結婚はしてないじゃないですか。
婚約ですか。
そう
ねえ、
あもうあもうだからなんかあの久しぶりに男女のいいニュースみたいな感じでしたよ。なんか
でもあんまり浸透はしなかったです。長くねえその時だけですよね。あもう俺がどうやって言ってたのは
言ってたのはね、そうそうそうそう、そんな
あだからそれからこそなんかそれで利用されてましたよね。その、うん、あのその落語のあの時にアモーレがどうやみたいなこと記事中に書かれてましたよね。
そうそうそうそう、
円楽師匠の時に、
うん、アモーレが
アモーレが円楽師匠のアモーレはどうやみたいなことを、
うん、いやそうかね。だからまだ要するにねこう前半は舛添さんがね都知事だったりしたわけですよね。
もうみんな忘れてますもん
ね。すごい昔のような気がしますよ ね
もうあんまりなんか湯河原といえば舛添みたいなイメージもう消えつつ、うんありますね、
そうそうホテル三日月とかみんなもうなんか予約が埋まっちゃってね
の時はね竜宮城
みんなが行きたがっちゃう。あれなんで行きたがるんですかねみんなあのねいつも分かんないですけど、なんかあとなんか謝罪会見してる人の服がなんか気になってそのなんかネットで上がったりとかあるじゃないですか、あれみんな何 なんですか欲しがるみたいなねとか行きたがるみたいな。
でなんかね、うん、E プラスのねポジティブなニュースやったらまだ分かるんですけど、舛添さんが家族で行ってたところっていう、う
ん
ね、え
そ, うなんです。
それ家族旅行で行ってね、その息子に何て言うんですかねそのここ
でもそれぐらい楽しいみたいな。
でもあれ舛添さんも今から考えたら、うん、ねまあ言ったらねその税金の使い道がどうのこうのっていう問題はあるとはいえ、うんはいはい、まあせこいお金じゃないですか。
そう
です。結局あの人その
ものすごいあの巨額じゃないです
よね。違法かどうかっていうことよりもこんなせこい人に、ね、知事を任せてていいんかみたいな。セコイっていうだけでクビになったも初めてじゃないですか。
ハゲセコ問題なん
です。
鈴木かハゲマル問題なんです
またやっぱりそういう
なっちゃうんですよ。まあ、それも言ったんですけど9点でね、ハゲにあのセコイってイメージをつけないってことは、ハゲはもうスケベだけでも間に合ってんだからハゲイコールエロいだけで
セコイ公職に加えてセコイまで
セコイはやめてくれってことで、で家族は団結してるみたいだからこれはもう鈴木かハゲマル君だなって話はしたんですよ、ね、
いや僕どっちかって言うたら、あ舛添さんって公職なイメージあったんですよ。何回も結婚されてるんで、
あのなんか勢力絶倫的な
っていうイメージあったじゃないですか。すでハゲてるんで、
いやそれまたあれですそれまた早速
ねまた、うん、いやでもものすごい家族は大事にしてるんやなって僕すごい思ったんですよ。こんだけ家族で、
家族にとってはすごくいいですよね。
ねえ毎週湯河原行って、うん、回転寿司行って、
だから僕もなんかなるべく交通費が出たら家族連れてくようにしてますけど、その後はねなんかしなきゃってお前俺の仕事ついてくるかって無駄に行ったりとかしてます、
ね、舛添スタイルで
舛添スタイルでとにかくね連れてきたりとかねちょっと面白いなと思いましたけど、もうその辺もなんか記憶の彼方になっちゃいましたね。
ほんで
今年の前半の話なのに、
そうでしょ
今その話してもなんかあんまみんなピンとこないと思いますわ。
そんなことあったかなぐらいでしょ。
そう
第三者委員会そんなあったかな、
う
ん、みたいな。
やっぱ小池さんのもう今ねでイメージが強いんで、
小池百合子もでもまあ言うたらもうこの、あの知事選出てからじゃないですか、あんだけ脚光浴びたの、
まあ、
そうなのにもうみんな前から小池さんといえばみたいな顔するじゃないですか、
は
い、もう
あれだって本来は ね別に大本命ね
飛ん
でなかったですよね。
僕は、まあ、
トランプほどはとは言わないけど、
うん、まあまあ対立候補が弱かったみたいな部分で慣れたところもあるわけじゃないですか。そうなのにもう救世主のような、あのやっぱあの辺が怖いですよね。それまでそのなんか国民的人気のある政治家でも何でもなかった
ですか、うん、特にないですよ ね別にね。
どっちかってちょっとなんか、うん、鼻につくぐらいのイメージだったのが、うんはいはい、救世主みたいな、あれはすごいなって思うんですよね。その報道の仕方によってあんななっちゃうんやっていう、うん、
いやそれはもうなんか本当に政治家ながらちょっとスターみたいな
ね
スター誕生的 なすぐだってビストロスマップ出てましたもんね。
出てました
出てました。でなんならね出てくるなんか小池さん出てくるからなんかスマップのなんかねこうギスギスと感じも弱まるみたいな、なんかねいい感じになってます
ね。ほんであなんかトースポによると香取慎吾があの小池ゆり子に飯島女子をなんか重ね合わせたみたいなことを、うん、それはないやろっていう。
ないでしょ全然、ね、
年齢的に同じだみたいなこと。
でもグイグイ言ってくれるこうねリーダーシップなとか、まあ、力のある、まあ、女性というか、
みたいなことを、でも何ヶ月前まではあれで、だからあのね、シン・ゴジラで小池百合子をまあモデルにしたあの陽気美子がやってたじゃないですか、あの防衛大臣
の、あれそうですかね、やっぱり
あれそうみたいなんですけど、あれでまあ演技してるのをほんまになんか演技してるって感じじゃないですか、小池百合子さん自身が今も知事役を演技してるみたいな、
キャスターですけどちょっと女優っぽ
いですもんね、
確かに。
でもここまでなんかその政治塾って言ったら何千人か集まるっていう、あの何千人って今まで何してたんやっていう、
江戸晴美がね、でも江戸晴美がそういえばあのままあの衣装のままたすきかけても似合う顔でしたね、あれね、
あれもそういう顔ですよね、
たすき顔だったんですね、あれね、でちょっとなんかちょっと年も取ってね、もう50いくつですよね、ちょうどもうすぐね、
もう出ていいんじゃないですか、でもあの
移行してもでグーもなんかいい意味で使えるじゃないですか、
使うでしょうね、
その悪いポジティブな方の意味だから、ね、
政治を日本をグーみたいな、
グーみたいにいけるから、いける、なんかもうそのまま見える感じ、
うん、でよくなんか 自民党とかってよくあのどういうチョイスで選んでんのっていう人をなんかあのタレント候補としてやるじゃないですか、えなんでみたいな、
今までも、ね、
この時代になんでっていうような、だから三原純子さんも別に、うん、まあ、昔はすごい人気ありましたけど、うん、あのタイミングで議員になったじゃないですか、
そうです、あれだからもうコアラさんとももう付き合った後ですからもね、
ああ、
まあ、最近も若い方と、
はい、ね、24個下とかで、
ね、なんか
で秘書でしょ、
そうそうそう、
なんか写真撮られてなんかこう肩抱かれて
あんな純子見たくないですよね別にね、
いや
あんな純子、
いや三原純子ってね、多分なんかあの近しいとこに行けば、うん、あの恋に落ちてくれるんじゃないですかね、いや
多分ね恋愛体質なんでしょうね、
そうですよね、
僕も依存するんでしょうね、三原純
子ね、
三原純子の恋愛体質割と惚れっぽい人だと思うし、ちょっと強気な、やっぱいつまでたってもボディボディ言われるわけじゃん、どこ行ってもねボディボディ言われても迷惑な話じゃないですか、で
その時にああいう向こうからボディしてくれるような若い28の秘書とかが、
それもう逆に見てない世代、
あ分かってない、
金八見てない世代の方がいいん
ですよ、何ボディって
見てるやつうるさいんですよ、いちいち思い出があるから金八への、
そうですよね、
しつこいでしょ、もう本人何度も聞いてる話をね、何度もしてくるからもう嫌なんですよ、
絶対見てない
ですよ、だからもう平成生まれの方がいいわけですよ、
もう生まれてないんじゃないですか、だから昭和54年とかでしょ、
生まれてないです、平成元年ぐらい生まれてるわけでしょ、
ねえ、
これが一番のポイントですよ、だから純子のその恋愛ですが火をつけるっていうのが
そういう全く、あ金八先生って出てたんだ、
出てたんですねぐらい、だからじゃああの名台詞も言ってこないっていうね、そのまずストレスがないですよね、
そうでしょうね、
コアラさんも知らないでしょ
う、コアラは多分言ったんでしょうね、コアラさんは
知っちゃうんです、絶対あれは同じ世代ですから、だから卓球の愛ちゃんとかも外国の方と結婚してるじゃないですか、はい、あれもやっぱ日本人だとねもう泣いてないのとか、
あのちっこいと
ちっちゃい子、あのうるさいでしょ、親戚のおじさんみたいな感じで全員がお前何にも俺にしてくれてないの、わしにしてくれてないのってことでしょ、
なんかそうですね、愛ちゃんでも愛ちゃん、
ああいうことは外国の方がいいんですよね、
でも愛ちゃんはああいうね子供の頃から注目されてる中で珍しいですね、ちゃんと順調に成長した、まあ、子役でいないでしょ、あんだけ
今綺麗だしね、
綺麗でオリンピック出て、僕らあの子供の時にね愛ちゃんが子供の見てて、あのこんなん言ったらダメですけど、ろくでもない子になると思ってないですか、
ホーマロン的な
ホーマロン的な、あの
まあこれカルキン的な、
カルキン的な、
普通カルキン
になりますよ、カルキンになりますよ、でも親がねあのどの子の中でギャラをなんか何億をどの子のみたいななるじゃないですか、カルキン的な、
やっぱりそれはね皆さん杉田香織さんでも言ってますもんね、清水先生とかで大変だったって、内山君だってとんでもないお金でね
言うじゃないですか、
言ってました言ってました、
なんか先生に小学校の先生怒られた時に、君は給料のいくらだって言ったとか言うじゃないですか、内山君とかが、
はいはいはい、
でも愛ちゃんは意外と順調にあるカルキンとかのドリューバルモアみたいななることなく、
ドリューバルモア好きですけど ね確かに
全くならずに、
うん、それはまあ稀有な例かもしれないですね、
すごいですよね、
確かに、
ま、あんな順調に育ってくれるとはみたいなは、
うん、でまたそれもまたうるさいじゃないですか、近所の人が、ま、
言うでしょ、そういうことまで、そういうことまで、いやカルキンみたいにならなくてよかったよなんて言わんでもないですもん、
全部を見てきたみたいなこと、
そんな
それを言わない人、台湾の方と結婚するわけですよ、
で三原純子も何もそういうことに触れない、金八先生とかに一切触れない、コアラ、うん、コアラとかも言わないんじゃないですか、もう28の人とか知らないんですか、
あもうアニマルテーダボキャブラ世代でもないんでしょ、ボキャブラ見ちゃってたらダメですよね、
あそういうこと、やっぱり、うん、やっぱ気になるんじゃないですか、前の旦那がコアラやったらみたいな、
金八ボキャブラを見てない世代で行かないと、その後もだんだん下がってるんですよ、そ
うです、だからコアラにもこういうこと言ってたのみたいな言わないじゃないですか、
コアラって何動物園とかそれトンチンカンナ言ってくれる方が嬉しいみたいなね
そうです
よね、一緒に動物園も行けるわけでしょ、他の人だと動物園行ったら、ね、
ったらや
っぱりあコアラの、ね、前で
お前まだ元彼のことみたいな、
飛ばしたりとかしてお前まだみたいな
まだあるんちゃうんかお前みたいな、
可愛いってさっき言ってただろうみたいな、
コアラのことみたいな
お猿の方ならまだしもみたいな、ね、よくわかんないこと言って、
ね、そんなことを言ったりとか、
そんなこと言うやつ嫌でしょ、もともと結婚しないでしょ、デートもしないでしょ、
だ
それはその面倒くさいところをこのシャットアウトされてるってのはいいでしょうね、
いやだから
これ有名人ならではですよ、
確かに恋愛体質だな思いましたね、
いや思いましたね、 いや我々の知ってる純子とやっぱりね、彼氏の前だけ言ってる純子は違う
全く違います。もう別人格ですよね。
違う純子でしょうね、漢字とひらがなぐらい違うでしょうね。ひらがなの方が普段の純子でしょうね。
あ、まあそう、うん、そう、他にもそういうのありましたかね今年。 めでたいのはでもあんまりめでたい感じは言われてないですよね。なんかいかがなものかみたいなことを三原純子さんって、
あ、まあ、ね、大体叩かれやすい。
なんか 東さんにもなんかバイキングで叩かれてみて、国会議員やったら、
まあ、蓮舫さんというね、若干ちょっとキャラの被った人もいるんでね、なんか、まあ、あの辺はちょっと一緒くたでなんやかんや、こうちょっとしたことでこう、まあ、みんなでも、でもまあ対決が見たいみたいなとこあるんじゃないですか。うん、なんかねそんな感じにはなってくると思いますけどね。
一番じゃあ今年大きい芸能ニュースとかで何になるんですかね。やっぱり、うん、まあまあまあスマップ、
やっぱテレンスリー逮捕じゃない。
テレンスリー逮捕からのこのね、
高地登るとかもね好きですけどね、まあ、好きって言っちゃいけないけどね、まあ、
もうもね、でももう何年も前から、うん、10代からタイマーやってたみたいなことを高地登るさん。
ディスコの時代からってちょっと懐かしかったですね逆にね。年代的にディスコ界ってやっぱクラブじゃないんだってね。
もうだから バブルの頃ですね、言うたら
バブルの頃からっていう、
ディスコの頃からやってたっていう。
うん、
でもね、結局だからあの高島礼子さん、うん、ね、高島坊さんがなっちゃって、ほんであの女たちの特捜最前線ですか。あ、はいはい、で、あの人も出てるわけじゃないですか、あの、うん、
あつこさんね、
あつこさんも、高田あつこさんも出てて、うん、ですごいドラマですよね。
前夜励ましてたんですよね。
だから途中で多分ね、あの立場逆転したんです、入れ替わって。
でもなんか空白の2日ぐらいあるんじゃないですか。空白のみたいな。最初は、まあ、あの礼子ちゃんもね、嫌なことあるかもしれない、我々私たちが支えるからね、うん、みたいな時があって、途中からまああつこさんもね、ちょっと嫌なことある、まあでもあんまり言いにくいけどみたいな、なんかあったでしょうね。お互いこう
お互いが
様子見る時あったでしょうね。どっちも言えないみたいな。
うん、そうですよ、これ両すくみ状態みたいなのが空白の1日ぐらいがあってから、
あって、まあ、
でもこれさすがにこれ
あつこさん支えなきゃ、
あつこさんの方がみたいな
ことあったでしょうね、あの辺ね。
いやでもそのなんかあのバカ息子の度合いがね、この間あの、ベンガルさんの息子がね、偽装結婚と か、
うん、なんかチェッカーズの竹内徹さんの息子とかね、三田佳子も、ね、思い出されちゃうしね、
見た
必ず三田佳子の話が出てきちゃうわけです
よ。もうあの人ええ年ですよ多分、あの息子、
そうそうそう、
あの地下室でどうのこうのしてた、
地下室言ったら三田
佳子のこと、思い出し、ね、地下室といえばみたいな
思い出しちゃって、いやそんな思い出してないですよ、ね、みんない
や
とかあるから、まあでも今昔よりも二世タレントが多すぎちゃって、
あ、まあそうですね、
もうあまりにも多くてちょっともう我々もちょっとあの監視が手薄になってましたね、ちょっとね。
いや、まあそうですね、
前もうちょっと少なかったじゃないですか、いろんなプレッシャーがあったんですけど、もう今はねもう多すぎちゃってね、なんか、うん、まあだから二世は全部、まあ例えばね、松岡田岡田ね、この娘さん
なんかは逆に言うともう、すごい出てありますね、
あの関根麻里ちゃんが最近ねそのテレビ控えてるから、もう同じ地位ぐらいのいい、まあ、だから逆にちょっと今好感度が上がりすぎてて怖いですね、逆にね、もういい、可愛くていいですもんね。
で全然岡田さんと一緒に出てないんですよ ね、
今のところ出てないですよ ね、そうそう、でだからまあ同年代ぐらいですからね、僕岡田君と
は、ああそのぐらいですか、
話しますけど、まあ、娘さんがね、はい、普通に早く結婚してたあれぐらいにはなるからね、本当に活躍してますもんね。
そうですね、まだ高校生とか
でしょ、高校16歳じゃないですか、そうそうそう、
で奥さんあのマイナス4度 C の人ですよね。
そうですよ、
ま、芸人同士で結婚されて、
そうそうそう、ねえ、っていうのもあるから、
あと最近ねちょっと取り上げないといけないのが、はい、この修学旅行中にデリヘルを読んで、はい、懲戒免職になった徳島の先生なんですけれども、修学旅行引率中ですね、引率中だった徳島県の小学校の男性教諭28歳が宿泊先でデリバリーヘルスを利用して女性従業員とトラブルになって、まあ、これはあの、他の報道によると、まあ、そういうサービス内容で、まあ、
女性従業員ってそのまあお店の来た人ってこと
か、あのデリヘル
の人です、女の子ってことですか、
でまあ懲戒処分になったと。でこの人、まあ、徳島のある小学校の、まあ、6年生の担任で、
あ、6年生、
10月27
日小学校の
修学旅行、小学校ですよ、1泊2日の関西方面の修学旅行を引率してて、で宿泊先の大阪市内のホテルでデリヘルを利用して
今旅館じゃなくてホテルなんですかね、
ホテルで
今はね、我々の時旅館でしたけど、
あ、そうですよね。
僕ね、旅館でしたよ、
伊勢島とか行って旅館でしたね。
ホテルとか旅館でしたね。
浜千代旅館とか行った、
ね、旅館でした、
旅館でしたね。でその時接客をめぐって、まあこれはそういう本番強要したみたいなこと書いてるのもありましたけれども、
は
い、で
罪としては結局どういう罪、
いやほんで女性従業員が多分なんかそういうことを強要されたとか、なんか強制わいせつかなんか分かんないんですけど、ってことで警察に、まあ被害届を出して、はいはい、警察に呼ばれて、だからその引率しないといけない、なんか USJ 行く予定やったらしいんですけども、
はいはいはい、
その時にあれ先生がいないって話になって
で女の子とトラブルがなかったらバレなかったってことなんですかね。
バレないでしょうね、
女の子が言わなかったら。
その時に別に何もなかったら、うん、そういうねバレようがないですもんね、
うん、あそうか、まあなんとまあ当たり前ですけど先生もね一人部屋でしょうし、先生、
そうですよね、
先生方とか校長とか、まあ、何人か先生来てますよね、うんうん、
いやでその翌日の早朝になって、だからもう事情聴取を受けてたんですよ、警察が。
ああもう行っちゃった。
ほんでいないっていう話になって、不在に気づいた校長が本人に
電話、まあ、気づきますよ、
本人に電話して事情を把握したと。で児童らには体調不良で同行できないと説明し、
これはでもその時はその生徒たちとか保護者に言えないじゃないですか、だけどまあ結果的にね、
こんな出ちゃってるし、なんかね、あの私が読んだ他のニュースではそれで全校説明会を予定してるって書いてたんですけど、その説明会ってね
いやこれ本当に困る、うちがもし子供を言ってたら説明してほしくないわ。
その説明会されたらね、
デレールの説明しなきゃいけないじゃないですか。
その原理がないと
デレール説明会になっちゃうじゃないですか。
そうですよ、
なんデレールと私は分かんないですけどどういうもんなんですかみたいな。
でそ
テンポ型と違うんですかって、まあテンポ型って知ってる人
はもう知ってる時点でそいつは知ってますからね。
知ってますけど、
そいつはでもそうなるでしょ、なんでですか、おかしいじゃないですかとか、うん、何なんですかその女性はとか、うん、いう話になるじゃないです
か、まあ、彼女を連れてきたとかね、なら分かりますけど、
彼女じゃないんですか、ね、この人
デレクラ始まる声もあるんじゃないですかみたいない
そんな、
ね、そういう場合もあるんじゃないですか、まあ、みたいな。
6年生やったら1人はいるかもしれないですよ、マセタ子で
恋愛を、ね、可能性をシャットアウトするのは違うんじゃないですかみたいなことを言うんですか。
でもね、そのこの先生がすごいね、あの、はい、有刊、日刊現代によると、はい、なんかね、日刊現代が情報源なんですけど、はい、デレフ嬢とトラブルになった、このすごい熱血教師として評判が良かったっていう。
なるほど、先生としてはなかなか良かったと。
人気者やったらしいんですよ。人気者で。
あるな、そういう場合。ね、割と好きな、なんかそういう問題出た時ね、なんか、いい先生だったみたいなことはありがちですよね。
だから、子供たちと USJ に行くための話し合いを、うん、そのね、だから、やっぱり今って先生大変なんですね。修学旅行で、旅行先でも子供たちを寝かせた後、うん、深夜11時頃まで他の教員らと翌日の打ち合わせをしていた。
なるほど。で、まあ、それはそうでしょう。
子供たちと USJ に行くための話し合いをしていたと。あ、だから次の日引率っていうのは USJ やったみたいですね。
はいはいはい、
で、もちろんお酒も飲んでいない A 先生は12時頃に子供たちの部屋を見回りした後、うん、自分の部屋に戻りすぐにデリヘル嬢を読んだと。
なるほど。その本当に短い空白の時間でデリヘル、ここしかないってことだったんでしょうね。ここしかない、もうチェンジなんかもできないですね。
で1時頃から30分ほど楽しんだ後、はい、無理やり本番を迫った、はい、
あそこが
っていう。そこで女性が拒否してカンカンになって警察に相談して、
まあ、そこも前もダメだけど、うん、
先生は早朝警察に呼び出される羽目になったと。
なるほど。
ということで、
巻きも甘い爪も甘いと。
これはあの
これでも罪としてはどういう罪なんですか。
いや罪はでもね全然あの結局なんか示談したみたいなのも書いてたんで、その女性との関係ではどうともないし。
なるほどね。
単にデレヘルを読んだ先生でしか。
的な意味で言うと別にそこまで
デレヘルを読んだ。
ただまあやっぱり学校のね
修学旅行でっていうのが
遠足でもダメですか。まあそういうことじゃないですね。
遠足の方がなかなかね抜けるあれが時間がないと思うんで。あのね、これ前回の僕ポッドキャストで言ってたんですけど、はい、デリヘルって絶対読んだらあかんあの TPO っていうのがあって、
ほうほうほう、
あのそのねちょっと前に TBS の荻上チキさんのラジオで、
う
ん、あのラジオでちょうどその時が、
はい、
あの日本シリーズの
ほうほう
何戦目かやったんですよ。
で今年のね、
で、はいはい、TBS で放送しててもう、はい、毎回ね延長なってたじゃないですか。
いや結構ね盛り上がってました、
なってて、で僕はねその仕事帰りに電車の中で京阪電車でその荻上チキさんのセッション22聞いてたら、はい、その日ももう40分遅れ50分遅れぐらいで、い
結構押してましたよ、
あの TBS のあの番組が始まって、はい、で始まってその、まあ、ある大きな裁判があった日 で、うん、でその裁判をずっと取材してる、ジャーナリストの何々さんに、電話でつないでますっていうようなことを言ってて、でまあ、つなぎ始めたんですよ。つなぎ始めてバーって喋ってたら、どうもなんか物音が気になるんですよ。物音が気になって、うん、ほうほうほう、で最初はなんかトントントントントントントントントンってなってて、でその音がしばらく続いて全くなくなったと思ったら、ちょっと間を置いて今度はどんどんどんどん ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンってなってて、ほんでそあのもうそのね電話で話してるジャーナリストがもう心ここにあらずみたいな感じになってて、は
い、
で僕も聞きながらえこれどういうことやろうと思ってたら、うん、やっぱ荻上チキさんが一番気になってたみたいで、うん、その一通り話が終わった後にところで何々さん今どちらにいらっしゃるんですか、
そうですね、
えどっか工事現場とかにいらっしゃるんですかとか、いやあのホテル仙台のホテルですとか、はい、さっきからあの落としてるんですけど何ですか、いやあのちょっとあのドアをノックされてて、って言うんですよ、
はいはいはい、
ほんでえこんな時間にお客さんですかとか言いながら、まあ、あのニュースもねあのすごいシリアスなニュースやったんで話に戻っていったんですけど、うん、それって、うん、多分あのほんまにあれだと思うんですよ、結局、まあ、延長を想定に入れてなくて、はい、そこのホテルでラジオで出た後にまあ
呼んでて女の子を、
ええはいはい、呼んでて
それがもう
40分遅れやったもんだから、
あでもまあ番号しちゃったってことで、
でまあじゃあ荻上チキから電話かかってきたもんやから、はい、出てて、
はい、
で最初はトントンはおそらくこのそれこそデリバリーヘルスで女の人が自分で部屋の前まで来てポントントントントンって叩いてたんだけれども出てこなくて、でドライバーのとこ戻って
多分いるだろうにね、なんかいる感じはするのに
いる感じするのに出ないんですよ、う
ん、
みたいな、
あなんか喋ってるのになんか電話で喋ってるのね電話喋りながら出ればいいのにと思ったね
みたいなことがあって、多分運転手が来てのドンドンドンドンドンドンやったと思うんですよっていう話をこの前回のポッドキャストしたとこやったんで、はいはい、だからぜ人間には絶対読んではいけない、
それも完全妄想なんですよね、
いや妄想あくまで僕の
推理ですよね、全て憶測ですよね、
全て憶測ですけど、そのリスナーがツイッターとかね書いてくれても見てたら絶対それしかないみたいな、うん、そうとしか思えないみたいな
気づいてるやつがいる、
いやほんで他の人もそのねやっぱ音源を聞いたりとかして、やっぱりこうあのそうと、
いや
これあくまで憶測です、
嫌だな音源聞かれてたら
憶測ですけど、うん、あくまで僕の邪推でしかないんですけど、そう思えちゃうんですよ、だって夜の10時とか11時とかに部屋トントンって
人はデリヘル上しかいないということですね。
で内線であのね言うたらそのホテルの人だったら内線で電話してくるじゃないですか、うん、どんどんはしないでしょ、
そう、ね、今あんまり物も持ってこないだろうしね、このご時世ね、
そうでしょ、
ってい
う
ホテルに物持ってこない時代になっちゃったから今
っていう、そうです、ダメな時代、
歯ブラシとか持ってこない時代になっちゃったから
っていう中でこういうね、だから多分そのあのもしあのラジオをこの先生が聞いてたら、うん、多分このミスは
そこに繋がる、
人間には絶対読んだらいけないタイミングってあるんですよデリヘルを、
なるほど、
でこれもでもそのねえこの生徒
修学旅行の夜というのはこれはでもまあでも逆に今までいたんじゃないですか、
で
成功した人が
前から引き継ぎで去年はこんな子がいたとかみたいな
こういうなんかあったと思いますよ、もう下手したら、
いやでもね、
うん、あるいはその下見に行くじゃないですか一回、はい、下見に行くと一回読んでる可能性ありますね、
あ下見行きますよね、毎回
下見行くじゃないですか大体一人でね、はい、あとは先生仲のいい先生2人ぐらいで行く可能性あるんですよ、はい、その時に誰かが呼んじゃったとかこの人が呼んじゃっていい子がいたからその子を指名したと思うんですよ、
だからこれ多分
その子が出る日がその日だけだったかもしれないですよ
もしかしたらこれそういうことが後々バレてもっと広がる可能性ありますよね、これは実はみたいな、他の先生がその下見行った時のとか、
あるいはやっぱもしかしたら風俗マニアとかがそこまでして呼びたかった女の子は誰なんだと、そこまでして呼びたかったお店はどこなんだってことを調べて、そこがまた圧倒的に人気が出ちゃうんですねそういう読みもありますよ、
いやこの先生もでも、うん、ね、言うたら修学旅行の時では小学校とか特に生徒ってめっちゃテンション上がったじゃないですか、上がって好きなことやとかって、でも先生もテンション上がってたとは思わなかったじゃないですか、そこまで
上がってた、まあ上がってたんでしょうかね、
これ生徒以上に多分、
うん
ね、多分生徒は次の USJ 行くっていうのでワクワクしてたと思うんですけど、
う
ん、
そ, うですね、
それ以上にこの、ま
あ、言いたくないですけど夜の USJ 的なね
USJ 的な
言いたくないですけどそんなことは、
ね、夜のアトラクション的な話になるじゃないですか、
ね、うん、いや僕はまあちょっと僕は下見説を取りますね、
下見行ってて、そこでそういう噂があってとか、
一回気に入ってる説、うん、
まあでもこれこの生徒の側からしたら、
いやこれは保護者側とかからしたら、
説明が難しいですよ、
困りますよこれは、もう飛び交いますよこれは、だからこういうニュースだから難しいですね、子を持つ親としてね、こういうこのなんかニュースになると困りますよね
これは
なんか行き過ぎたニュースになると説明に困るっていう場合ありますよね、
僕はね子供いないからなんですけど、お前実際に子供いて小さかったらこの話のことを説明問われたら
全然変わりますよ、その、ね、嫁と二人だったらもうそんなニュースが大爆笑なんですけど、ね、なんかそうじゃないとわこんなニュース起こらないでほしいなって思いますよね、
これだからどうなんですか、ワイドショーが取り上げられてるんですかね、
見てない、
なかなか昼間のテレビとかでそれこそ手島さんとかが修学旅行にデリヘルを、
いやデリヘルを制すものはないですから、
デリヘルを制すものは
徳島を制すもの
は
制すとかないですから、
いやでもこれは でも生徒の立場に立ったら、うん、僕はね小学校の時の修学旅行ってそんなに克明に覚えてないじゃないですか。行った場所と
広島行きましたけど、まあまあ、まあ、ベタに枕投げしたのかもしれないですけど、まあ、テンション上がってたと思いますよ、うん、上がってたけどその覚えてないですね。
楽しかったこと覚えてるんですけど、でもこの頃にとったらこれ一生いけますよね、この滑らない話的なことを。このどの職場行っても
あこれで
中学高校大学
実は先生がみたいなことが、じゃあいいんですかね。
その思い出としては修学旅行の話になった時に、うん、この話出したら
もう絶対これ塗りつぶされちゃうね。
これに勝てる修学旅行エピソードないでしょ、うん、これ出したら。
なるほどね、
このカードを出したら、
はいはい、先生の最後の置き土産みたいな感じになっちゃう
から。このでもいろんななんか反面教師的な、
うん、これぞ反面教師の教師です ね
反面
教師教師ですねこれ。
あのほんまになんか反面教師教師
って言ったらよく反面教師じゃなくても反面教師って言うけど、
これ反面教師教
師本当の教師だから反面教師教師
ですよね。
はい、
ほんまにだから言うたらこれってね、その何でしょう、あの女性を大切しなあかんとか、
いろんな
教訓をね、
そうか、いろんなことを教えてくれますね
とか、
あとしちゃいけない TPO でしちゃいけない話題ってあるよとと
か、そういうこととか、ね、
そうそうそう、
なんか人の嫌がることをしちゃいけない、うんうん、なんでかって言うたらあの先生強要してこんなことになっちゃったでしょって何でもこの話で全て解決できるでしょ、全ての問題は。
だいたいこれでもうねバイブル的な感じになりますよね。もう
なんかあったらあの先生みたいになるよと。
そうそうそう、なりたくないだろうと。うん、でも普段は仕事ちゃんとしてたわけです
。仕事は
そこは見習ってもいいよと。そういういろんなところある、人間にいろんな面があるよという。
そうなんか人間はそういろんな多面的なもんやっていうことの説明でも使えるじゃないですか。
ああそう
です、表と裏の顔があってみたいな。
確かに確かに、
女教師者のデリヘルとかかもしれないですね。
あ、女教師もんのデリヘル説ですか。
なるほど、そうか、やっぱり
そ、
まあそうね、その本職の人の方がいいのかちょっとそれ分かんないですけどね、僕も教育実習持ってるぐらいな、教育ね実習って教員免許持ってるぐらいなんで、まあでも女子教師もの、まあ、好きか嫌いかあったらやや好きかもしれないですね。そういうことも考えさせられますね。
うん、いやでも言ったら多分先生同士は隣の部屋やったりするわけでしょ、おそらく。
いやそうです
ね、生徒とは階が違ったりとかしても。
あ、生徒とは違うでしょ
ね。え、
うん、まあね、これいろんな謎もありますけど、確かに。いやでも今言ったようにも本当教訓ありますよ、本当に。反面教師教師、
反面教師教師として、
教師教師ですね。うん、これはいいですね。
ほんまだからしくじり先生先生みたいな。
そうです、しくじり先生先生です ね何でももう一回、本当の先生だから、
本当の先生だから
何でも今ね比喩で言う先生じゃないから。
本当にそうですよね。この人は
本当のやつだから、やっぱちょっとね、ちょっと爆発力ありますね、
この人は。だからいろいろ汎用性があるというか、
うん、これで我々もちょっとね勉強していきましょう、ぜひ、
ね、こういうことしちゃいけないという、
こういうことしちゃいけないってことね、いろんな要素があるんでね。
やっぱりほんでそういう時はなんか、やっぱり自分で抜いとくべきですよね。これもう抜いてたらこんなことならなかったですよね、多分一人で。
いやだからそのために本当に、ね、あのプリペイドカードとかがやっぱあるわけだから、本当ならプリペイドカードを使ってるとこを生徒に見つかるとかね、それだけでもすごいことでしょ。恥ずかしいでしょ。
まあまあ、でもそういうの懲戒免職にはならないですよね、さすがに。
ならないけど、もう噂になっちゃうじゃないですか、もうのすごい。それぐらいだったらまだね、まあ、ご愛嬌
っていう、まあ、そうですよね。
いや違うんだよとか言えたかもしれないですけど、まあ、これはねやっぱここまで言っちゃうとね。
そうですよね、そのこの先生だけ次の日なんかちょっとねフロントで多めにお金払ってたりとかして、あれ何のプリペイドので表されてるんじゃないのみたいな。
学校の金で。
そうなんですよね。なるほどね、もうちょっと人間味が溢れすぎちゃいましたね。
人間味が
溢れすぎちゃいましたね、まあ、よくないけど、
そういう感じではあるんですけれども、うん、もうだいぶ喋っちゃったんで、
はい、
だ
今回もまた、はい、ありがとうございます、
また、ね、9点の告知になるわけですけれども、
はい、
2016年12月11日日曜日、昼の部と夜の部がございまして、
はい、
昼の部が1時半開場、2時開演、
はい、
で夜の部が、夕方の5時半開場6時開演ということで、はい、会場は観光協ハーモニックホール、
はい、
西新宿ですね、
はい、西新宿にあります、
というわけで、あのチケット発売中でローソンチケット、
はい、
等で発売しております。前売り4000円ということで、はい、ね、ぜひ、ま
あ、ノンストップ漫談ね、
はい、
今年の後半にね、起こった出来事をいろいろ喋らさせていただくというね。まあでもこのね先生デリヘルをちょっとここで話し尽くしたんだからもうね、
まあそうですね、うん、先生先生しくじり先生
先生先生、
ね、反面教師教師
反面教師教師っていうのは面白いですけどね。まあいろんなニュースありましたからね、はい、たっぷりとノンストップで喋らせていただきます。
はい、楽しみですね、面白いと思いますので、うん、皆さんぜひ、
はい、来てください、
行きたいなというわけで、ゆりおかさんをお迎えして、
はい、
207回目に208回目と、本当にありがとうございました。
また昨年に引き続いて今年もやっていました、
はい、またあの来年も
ぜひぜひ来てください、
は
い、
次のじゃあ9点7月は多分、はい、あのうちのイベントと合わない かった場合は、興行成績ならんかった場合は、
全然全然
ぜひまたお越しいただいて、
ぜひ来てください。
はい、半期に一度ぐらいはあのお越しいただいて、
こちらこそよろしくお願いします。はい、
どうもあのありがとうございました。
そうですね、私も無謀なクワタットポッドキャストやってますので、
そうです、そちらの方もね、はい、ぜひ聞いて、順位上げていきましょうよ、この本来もっと上がるはずやったのにTBS が抜けたから、
最後にそれを言ってね、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。